7ページ、65歳以上の方へ、10月1日から始まります。高齢者インフルエンザ予防接種のお知らせ。インフルエンザの予防接種は、自らの意思と責任で接種を受ける予防接種です。以下の対象者で、期間内に接種を希望する場合は、費用の一部を助成します。予防接種を受ける前に、医師から十分に説明を聞き、必要性や副反応等についてよく理解、納得した上で接種を受けてください。個別の通知や予診票送付はありません。予診票は各医療機関に準備されているものをお使いください。接種を希望する場合は、事前予約が必要です。直接指定医療機関へご予約ください。対象者、西原町に住所があり、1、2のいずれかに当てはまる方。1、65歳以上の方。2、60歳以上、65歳未満のものであって、心臓、腎臓、または呼吸器の機能に日常生活、活動が極度に制限される程度の障害のある方や、人免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害のある方、身体障害者手帳1級程度の方。実施期間、令和3年10月1日から令和4年2月28日まで。自己負担額1000円。超助成額約4000円。生活保護受給の方は無料。接種に必要なもの。1、本人確認ができるもの。健康保険証や運転免許証等。2、健康手帳など接種の記録ができるもの。生活保護を受給されている方、非保護証明書を提示。対象者の2に該当する方、身体障害者手帳を提示。西原町内の指定医療機関、掲載以外の指定医療機関については、町ホームページ、または健康支援課へお問い合わせください。病院名、1、愛和クリニック。電話 946-5558。2、アドベンチストメディカルセンター。電話 946-2833。3、胃腸内科足止み。電話 944-4444。4、玄米クリニック。電話944-6663。 5、佐久整形クリニック。電話 882-0001。 6、白川内科。電話 944-3550。 7、白間医院。電話 945-4551。 8、新里内科。電話 946-5500。 9、東間内科。電話 946-3799。 10、ハートライフクリニック。電話 882-0810。 11、ゆいゆい内科クリニック。電話 946-0055。 お問い合わせ、健康支援課保健予防係。電話 098-945-4791。 今年もやっています。令和2年度は約5人に1人が当選しました。特定健診で1万円分商品券キャンペーン。条件1、 40歳から74歳の国民健康保険加入者であること。2、令和3年4月1日から10月31日までに特定健診、集団健診、個別健診、人間ドック、いずれかを受診した者。健康支援課へ受診状況を報告するなどの手続きは必要ありません。内容、条件に該当する方の中から、抽選で200名の方に1万円分商品券を贈呈。この事業は新型コロナウイルスの影響を考慮し、受診時期の早期化を促すことを目的としています。事業へのご理解とご協力をよろしくお願いします。お問い合わせ、健康支援課、保険予防係、電話 098-945-4791、衆議院議員総選挙について、第49回衆議院議員総選挙が年内に執行される予定です。今回の選挙から当面の間、郵便等を用いて投票する特例郵便等投票制度が設けられました。対象、新型コロナ感染症の影響により、外出自粛要請や隔離、停留が求められており、その期間が選挙期間、公示または告示の翌日から、選挙当日に1日でもかかる方、投票方法など詳しくは総務省ホームページをご確認ください。QR コード掲載。お問い合わせ、西原町選挙管理委員会、電話 098-945-5011。 8ページ。ワッター町の話題。Topics in the town。イベントホットギャラリーとして QR コード掲載。8月4日水曜日、愛の贈り物、小中学校へ SDGs の書籍寄贈。沖縄県産業資源循環協会青年部会大城大輔部会長より、ゴミ問題からわかりやすく SDGs が学べる、ゴミから考える SDGs の書籍が町内の各小中学校へ2冊ずつ寄贈されました。青年部会の与那覇聡太さんは、コロナ禍において出前環境講座の実施が難しい状況の中、今できる環境教育として寄贈しました。この本が SDGs など環境問題を学ぶきっかけになり、より多くの子どもたちの将来の役に立てればと思います、と話しました。崎原清州町長は、環境問題に対して地球環境を守ろうという思いが詰まっている。ぜひ活用していきたい。新島悟教育長は、とてもわかりやすく、子どもたちが関心を持って学習できると思います、と感謝しました。写真は書籍寄贈の様子で、崎原町長、青年部会の与那覇さんとともに関係者の方々6名が書籍を手に写っています。8月14日土曜日、西原小学校で企業ボランティア協力による校内の環境整備。西原小学校ではコロナ禍で例年PTA が実施する校内美化作業がままならない状況の中、株式会社備前建設根穂直樹代表取締役社長のボランティアの協力により、環境整備作業が行われました。小学校職員や PTA 有志のみでは行えなかった土置き場に積まれた枯れ木や枯れ草などの撤去、農具小屋付近の不要物撤去、校内草刈り作業などトラック2台、重機1台を使って従業員6名で 一日がかりで行いました。大場真由美校長は、猛暑の中、西原小学校の環境整備を心よくお引き受けくださり、皆さん笑顔で作業をしてくださったことに感謝しかないとお礼を述べました。写真が2枚、トラックにゴミを積むボランティアの従業員とユンボを使って不要物を積み込む様子の写真です。9月9日木曜日、沖縄女子短期大学との覚書締結式待機児童解消に向けて期待。西原町と学校法人かかず女子学園沖縄女子短期大学山内明理事長による西原町と沖縄女子短期大学との人材育成プロジェクトに関する覚書の締結式が行われました。町の福祉政策における人材事業の一つとして、保育士養成に共同して取り組み、町内の保育施設の人材確保、活用が十分に図れるようにすることを目的としています。主な取り組みとして、沖縄女子短期大学同窓会や各事業者と連携し、同大学に入学を希望する町内の社会人を推薦し、保育士人材の養成につなげていけるよう努めていきます。崎原清秀町長は、保育士の確保が厳しい中、西原町の待機児童解消に向けてお力添えをいただけると感謝しています。新たな時代を作る子どもたちのために、今回の締結が一助になればと期待します。山内理事長は、保育士養成の実績を生かし、積極的な関わりで協力していきたいと話しました。写真は、覚書締結式の様子で、崎原町長、山内理事長が締結した覚書書を携え写っています。9月10日金曜日、愛の贈り物、小中学校へ生理用品の寄贈、公益社団法人沖縄県宅地建物取引業協会女性会員有志の会又吉悦子会長よりコロナ禍で生活に困っている家庭の子どもたちへの支援として町内の各小中学校へ5万円相当の生理用品の寄贈がありました。女性会員の比嘉美香子さんは生理用品が購入できず困っている子どもたちへの支援として一日も早く行き渡ってほしいと話しました。崎原清秀町長は皆さんの思いが子どもたちに伝わるようにまた子どもたちが安心してもらえるように学校現場で有効に活用していきたいと感謝し新島悟教育長は社会全体で子どもたちを守っていくという皆さんの思いと貴重な贈り物をありがとうございますとお礼を述べました。写真は贈呈式の様子。崎原町長を挟み女性会有志の方々5名に新島教育長が写ってます。9ページ。パブリックコメント住民説明会を実施します。町立幼稚園では、これまで開園時間の延長、土曜日や春休み期間の預かり保育の実施、3年保育の実施など、保護者の皆様から教育・保育サービスの充実を求める声をいただいていました。町では、そのような保護者の声への対応や、幼児教育環境の充実を図るための検討を進めており、この度、西原町立幼稚園の認定子ども園移行に関する基本方針案を策定しました。その内容について、次の通り、パブリックコメント及び住民説明会を実施します。パブリックコメント、住民意見募集、期間、令和3年10月4日月曜日から、 令和3年10月26日火曜日、基本方針、案や意見提出方法などの詳細については、庁ホームページをご確認ください。庁ホームページはこちらからと QR コード掲載。住民説明会、日時、令和3年10月12日火曜日、会場、西原町民交流センター、沢藤未来ホール。住民説明会については、新型コロナウイルス感染対策を十分に講じた上での開催としますが、緊急事態宣言の発令などの感染状況によっては、開催を中止し、説明資料を庁ホームページへ掲載するなどの対応になる可能性がありますので、ご了承ください。お問い合わせ、企画財政課チャレンジプロジェクトチーム、電話 098-945-4533。 文化財コラム、内間うどんの屋根瓦、国指定史跡、内間うどんの中心的祭祀施設であるあがりうどんの敷地、荘園王を祀るために建てられた神殿あがりうどんを中心とする祭祀施設には、現在トタン葺きの拝殿、写真1、神殿跡地に立つ拝殿の現況掲載が立っています。そこは戦前に撮影された白黒写真から木造瓦葺きの神殿が建っていたことが分かっています。歴史資料によると、あがりうどんが最初に整備されたのが1666年頃で、その時は2軒かける3軒、長さの単位で1軒は約 1.82 メートルのかやぶきの神殿が建てられます。そして1689年には神殿を柏木で改修し、犬巻建築材として利用される樹木で改修。瓦葺きに下とあり、これがあがりうどんに瓦が吹かれた記述の初見となります。その後、あがりうどんでは幾度かの整備が行われますが、屋根の改修に言及する記述は確認されていません。しかし、1689年に吹かれた屋根瓦は、沖縄戦で神殿が焼失するまでの約250年間、そのままの形で残っていたとは考えにくいことから、その間には少なくとも修繕等が行われていたことが推察されます。ところで、内間うどんでは、これまでに赤色瓦と灰色瓦の破片が採取されています。写真に、内間うどんで採取された瓦の破片の写真掲載。また、神殿跡地周辺の発掘調査では、戦中戦後と推定される土層から建物が焼失した際に屋根から崩落したと考えられるたくさんの赤色、灰色の瓦の破片が出土しています。近世紀の琉球王国で製作されていた瓦は、これまでの調査研究から赤色の瓦が作られる前には灰色の瓦が作られていたと考えられています。また、赤色の瓦が作られるようになった後も、建物の屋根には灰色の瓦が使われ続けていた事例があるようです。これらのことを考えると、戦災を受ける直前のあがりうどん神殿の屋根は、新旧の瓦を含め、灰色の瓦、赤色の瓦が混在した形で屋根を覆っていた可能性があります。今後、古い写真を参考に、神殿等の建物を復元整備する予定ですが、屋根の色についても検討する必要があります。 前述の通り復元するとなった場合は、屋根が赤色と灰色で彩られた趣のある建物を見ることができるかもしれませんね。お問い合わせ、文化課文化財係、電話 944-4998、 10ページ、年金生活者支援給付金制度をお忘れなく。年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために年金に上乗せして支給されるものです。受け取りには日本年金機構、年金事務所への請求書の提出が必要です。対象となる方、老齢基礎年金を受給している方、次の要件をすべて満たしている必要があります。65歳以上、世帯員全員の市町村民税が非課税、前年の年金収入額とその他所得額の合計が約88万円以下、障害基礎年金、遺族基礎年金を受給している方、次の要件を満たしている必要があります。前年の所得額が約472万円以下。請求手続き。1、新たに年金生活者支援給付金をお受け取りいただける方。お受け取りの対象となる方には、日本年金機構より8月下旬頃から請求可能な旨のお知らせを送付します。同封のハガキに記入し提出してください。2、年金を受給し始める方。年金の請求手続きと合わせて、年金事務所または市区町村で請求手続きをしてください。お問い合わせ、給付金専用ダイヤル、電話 0570-05-4092。 那覇広域都市計画の変更について、住民説明会のお知らせ、日時令和3年10月24日日曜日、1、18時から19時、2、19時30分から20時30分、1、2のうちご都合の良い時間帯にお越しください。場所、沢藤未来ホール、西原町役場。新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては、住民説明会が中止となる場合があります。中止となる場合は、西原町ホームページにてお知らせいたします。QR コード掲載。広報西原9月号掲載記事の那覇広域都市計画の変更について、二次元バーコードから今日ホームページにアクセスできなくなっておりました。皆様にはご迷惑をおかけしてしまい申し訳ありませんでした。お問い合わせ、都市整備課都市計画係、電話 098-945-4496。 令和2年度西原町一般会計特別会計歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見書について、西原町監査委員杉山忠、長浜博美、令和2年度一般会計及び各特別会計の歳入歳出決算書、同事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書は、審査した限りにおいて関係法令に準拠して作成されており、その係数は関係書帳簿その他書類と照合した結果、正確であると認められた。また、一部に是正または改善を要する事項が見られたものの、おおむね 適正に処理されていると認められた。詳細については町のホームページをご覧ください。 QR コード掲載。お問い合わせ監査委員事務局、電話 098-945-5122。 就活のための講座を開催。受講料無料。対象西原町民。定員各講座10名。場所西原町役場会議室。スキルアップ講座、14時から15時30分。事前申し込みが必要です。10月20日水曜日、求職者向け中高年のためのパソコン入門講座。11月26日金曜日、しなやかな心のためのヒント。就職セミナー、14時から16時。事前申し込みが必要です。10月4日月曜日、11月10日水曜日、就職セミナープラス個別相談、就職活動の基礎、応募書類の書き方、面接対策までしっかりサポート、個別相談を踏まえ、あなたに合った就職活動を就職決定までサポートします。ハローワーク、失業認定申告書の求職活動実績の対象になります。スキルアップ講座は都合により変更となる可能性があります。申し込みの際にご確認ください。申し込み、お問い合わせ、西原町雇用サポートセンター産業観光課内、電話 098-945-4540。 以上7ページから10ページ。朗読担当は玉那覇よしえでした。